日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバテッペイです。さあ、今日も張り切っていきましょうか。
今日はお前も、
まあ、言い方が古いですけど、張り切りましょう。
ランニングスタイルで。
いや、ほんまにね。
僕ももうちょっとね、まあ、ランニングプラス、薄い直帰を着ておりますが。
まあ、それぐらいね、酷暑。
暑い
言いますけどね。
死にそうです。
僕はね、殺人的酷暑と。
うん、そうですね。
敵を抜いてもいいかもしれないんですけど。
ね、
そうですね。
はいはい、
まあ、それぐらい今の日本の夏、大阪の夏はきついということで、はい、まあ、室内気温いつもね、発表してますので。
そうですね。
実はね、今、エアコンを初めてつけました。
まあ、50年。
今シーズン。
動いてるエアコンであります。
そうですね。はい、頑張っておりますけど、はい、そのエアコンをつけてもですよ。
でも。
皆さん聞いてくださいよ。はいはい、エアコンがあっても、室内気温なんと 31.1 度。
なんと。
これどうなってるんですか、大阪は。
つける前は。
33.7 度。
はい。朝ですよ、皆さん。もうね、あの朝来てこのスタジオの前に来て、ベランダが、まあマンションですか、ベランダが狭い、
はい、
ここに僕はね、4リットルぐらい入る重いバケツみたいなね、
はい、
夜間に水を2杯汲んでまいりまして、
はい、
そこらもうバーッと巻きまくったんですよ、
ね。おお、どうでした？
いやいや、全然ダメです。
焼け石に？
瞬間にもう
水
蒸発しまして、
はい、
何をしてるわかりませんね。まあ、それぐらい、
はい、
これ、ちょっと今年のこれ最高の今日は朝ちゃうかな。
かもしれないですね。
あ、
まあ、もっともっと暑い地域は各地にはありますけど。
いや、しかし世界中でもこれだけ湿気が多くてね。
そうですね。
温度の高いところは今の大阪、京都。まあ、東京さんちょっと下がってますけど、まあ、浜松とか。
そうそうそうそう。浜松が意外とね、静岡が意外と暑い。
群馬県も頑張ってますね。
いや、
まあ、頑張ってほしくないですけどね。
これは頑張りたくないですけどね。
はいはいはい、
まあ、東北の方も暑いし、
はい、
北海道も暑いし、もちろん沖縄も暑いし、
はい、
もう四国も九州も中国地方も全部暑いぞ。
はい、皆さん知らないように。
いや、ほんまにそうですよ。
生き抜きたいですね。
あっちの方行ってもと終わりですからね。
僕はまあね、1ヶ月例の心臓の手術で起きた、まあ、ドックチュンが。
あれ、もうちょい長く入っとったらよかったのにな。
いやー、ほんでね、よちゃん言うとったんですよね。ばんちゃん、あんた、ええー、時に手術したな、言
う
てね。
そうなんで。
ちょっと遅れとって、
うん、
手術遅れとったら、もうおそらくあの心臓ではね、この暑さに耐えきれず、あっち行っとったで、とか。いうようなことで、まあ早かったら早いでまたいろいろ問題があってあるから、
ね、
まあまあ何でも自分のしたことをいいようにするのはいいことでね、
うん、
私もそう思ってるんですけども、
うん、
まあだから今、病弱の方とか、手術なさるとか、なんかいろんな方とか、
うん、
まあ、もちろんコロナの方もありますわね、
うん、
大阪がついに大阪今日、東京を抜いたというようなデータも出ておりますね、まあこれだけは東京さんに譲りたかったんですが、まあまあいろいろとあります。はい、まあ、はい、とにかく命を全うしたいもんです。
そうですね。
はい。
はい、まあそんな酷暑の大阪から全世界をお送りしている JOBBB。まずは我々二人の。
はいはい。
まあそれと、局員のね。
まあそうです、
ね。まあ一応家族でやってますんで。
はい、そうですね。
まあ、家族の一週間の近況報告というね。
はいはいはいはい、はい。
ことでございますが。
はいはい。
我が家のまず近況報告。はい、私、てっぺいなんですけど。
あ、てっぺいから行きますか、どうぞ。
はい。はい、扇風機が、故障しそうです。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど。
まあ、これどういうことかというと。
鉄平とか一応クーラーあるんでっか、
はい、クーラーはつけてますけど。
あ、そう。
クーラーだけではやっぱり足りないんで。
う
ん、
なるほど。
はい。扇風機もつけてるんですけど。
まあ、局所冷房という格好ですね。
そうですね。
あるいは冷房拡散とか。
そうです、そうです。クーラーの風を、
うん、
まあ、扇風機で周りにこう届けるというね。
あれだいぶ違いますもんな。
全然違いますね。
まあ、サーキュレーターというのがあるらしいですけど、はい、そんなのないから
全然違いますね。
はいはいはい。
で、その大事な大事な扇風機が、
はい、
故障。
なんと。
しそうになったと。
しそうになった。
いうことで、どういうことかというと、はい、まあ、これ皆さんも経験あるかもしれないんですけど、最初のスタート、あるじゃないですか、ストップからスタート。まあ、回ってない状態からね、オンにして、
はい、
まあ、弱、中、強と、うちの扇風機あるんですけど、もう弱では回らないです。
あ、
回らなくなりました。
弱では回らなくて、強では回るんですか、は
い、強にするとね、やっぱちょっと出力上がるんかな。
おー、電圧が上がるんか。
そうですね、羽がこうぐるんぐるんと、それもゆっくりですよ。今までやったらもう押した途端にビャーって回ってたんですけど、ものすごいゆっくり回るようになって、
はいはい、
でついにね、強でも動かなくなったんで、ちょっと一回ね、
なるほど、
扇風機の羽を取って、
なるほど、
この、
羽カバーを取って。
そう、で、扇風、まあ、全部取ったんですよ。羽カバーも取ったし、羽も取ったし、もうそれ言い出したらもう1時間ぐらいかかるから、まあ、とりあえず羽を取って、
はいはい、
で、中にある、凸の部分ね、とんがった部分、扇風機の羽の中にこう入る軸の部分に、556を、クレの556を、
わかるわ。
まあ、潤滑油ですね。
まあまあ、あれ、各家にあるかもわかります。
そうです。まあ、別にクレの556じゃなくてもいいですけど、
まあ、まあ、ありましたね、
はい。それを刺したらですね、
うん、
とりあえず動くようになったんですけど、それでも翌日にはまた動かなくなって、結局のところ、スタートボタンを押して、ちょっとね、 シトロエンの通信部みたいな感じで、
なるほど、
あの人力でね、
なるほど、
こうプロペラ回すんですよ、まあ、
スターターってやつです、
ね、そうです、
昔言うたらね、
キャーッとね、
はいはい、ケッチン食らうとかいうやつ
です、そうです、そうです、はいはい、で回すと動いてくれるっていうね。
あ、そうです
。なんか昔テレビバーンって叩いたらね、映ったとかっていうのがありましたけど、うんうん、
大体
電
化製品服が叩くかで直り言ってますわね。
扇風機もね、最初に自分が人力で回さんと羽を動かなくなりまして、
なるほど、
まあ、これどうしたもんかなということで、
お前もちょっと撤退と、ね、俺ばっか回っとんじゃということ で、ね、
まあ、やっぱり扇風機も過労やと。
なるほど。
この夏ね。
で結構長いこと使ってるの、その扇風機。
もう多分10年以上。
ああ、そう。
まあ、そういう意味ではよう動いてますよ。なるほど。東芝のね、冷蔵庫みたいにね、すぐ潰れるとか、エアコンみたいにすぐ潰れるとかないですよ。
東芝はよう動いてますよ、冷蔵庫。
東芝もね、最近負けまへんわ。ほんまに東芝の人に悪いですけど、
まあね、
真面目に仕事せえや思いますけどね。
まあね、まあそういうことを言
いたいぐらい熱いです。ちなみに扇風機は東芝ではないです。
あ、ない、ない、分かった。
なんで安心しております。
あ、なるほど、そうですか。
東芝の人怒らんといて。
なるほど。まあ、持ち上げたり下げたりしながら。
ね、もう東芝のスポンサーなくなったな。
なるほどね、サザエさんがね。なくなりましたかね。
さんね、
はい、まあ、はい、いろいろありますね。
扇風機が故障しそうです。
なるほど、
まあ、ほぼしてると言っても過言ではない。
なるほど、わかりました。それがまあ、てっぺとこの最新ニュースですか。
そうですね、しょうもないニュース。
いやいや、同じニュースがね、僕、まあ、よっちゃんが今この場におりませんので、僕もよっちゃんの代弁をするならば、
はい、
よっちゃんの扇風機も同じ現象ですね。あの人はね、まあ、台所でね、
はい、
まあ、皆さんご存知の通り、YouTube もあの人、まあ、頑張って料理やってますし、
今週のね、ナスの肉味噌。
これね、うん、やりますし。
もう公開してますよ。
そうですね。それと、まあ、私の、まあね、
食事もね、
好きな料理もどんどん作ってくれたり、
そうです。
まあ、てっぺいの YouTube 料理の試作とか、まあ、一日のうち半分以上あれ、台所に入ってる
し。なんか猫はね、一日何十時間寝るって言いますけど、よっちゃんは
20時間まで、いや、
一日もう20時間、台所にいる、
うん、まあそれぐらい言うてぐらいやってるんですよね、はい、でまたこれが皆さんも今言いましたように、まあ、クーラーも50年なら、
うん、
このマンションも50年
よっちゃんに至っては70年、
まあまああの人はこれはいらんことじゃ建物が古い言うこと言うとん で、
そ、 うです、ね、
でその換気とかそんなにも台所の広さとかいうようなもんやなしに、
うん、
もうとにかく万博の時に、まあ、急増したそのマンションの一つなんですよ ね、
そ、 すね、
それだけに狭いんですよ台所が。でそこで、まあ、灼熱の中でやってくれてるんですけども、うん、そんなんで足元から一つとで手元から一つと2つか3つ扇風機がついてるんですよ ね、
そ、 うですね、
その手元扇風機の一つが同じような現象になって、僕も同じことをしましてね、
はい、
556は違うか、557でしたあれ、
56です、ね、
6ですか、はい、6の方ですね、
551は豚まんですからね、
556もまたあるんですけど、美味
しいですけどね、豚まん
はね、これは間違いないですね、はい、まあ、そんなことやって次にまたこれも動かへんになってですね、
あ、
まあ、僕のその古い扇風機っていうのは、扇風機カバーがね、もう癒着してるみたいになって取れへんようになってるんですよ。
あ、
そういうのあるでしょう、安いので。
あります、
ね、でその場合はですね、まあ、ナイフを持ってきて、
はい、
バターナイフを持ってきて、間からこう突っ込んでちょっとこう回したんですよね、
あ、
音をヨタヨタヨタと動き出して、まあ、もう強いのも弱いのもない扇風機ですから、
あ、オンとオフだけ、
オンとオフだけの扇風機で、はい、それでまあ機嫌を回ってくれてますのでね、いっぺん、まあ、今週の課題として扇風機の後ろのネジを外して、プラスネジを外して、
はい、
中をそのいっぱい掃除してみようかいなというのを今日朝、
そうですね、
話してたんですよ、ね、
ここにもそうやし、油も固まってる
し、ね、そうですね、
はい、
でそれとですね、
はい、それと
ここに僕よっちゃんの話ですけど、借りてきたここに傘があるんですよね、
はい、おー、綺麗な傘、
これが7000円出して
高っ、
いやいや、僕高い言うたのに、高くないって言ってました、このもうこんな
7000円ですか、
うんうん、これね、
なんか我々の傘としては上等すぎる、
ちょっと開けますよ、はい、こんなんです、
まあ、普通の傘、
普通の傘じゃないんです、あの人にはそこ日傘、
あ、
晴雨兼用らしいですね、雨傘にもなるし、
晴雨って晴れ雨兼用な、
晴れ雨、
晴雨って何やねんそれ、
晴雨は晴れと雨やねん、
いや分かる、誰も分かれへん、晴雨兼用なんて、
まあ、分かれへんね、
そんな言葉使うの、
はい、はい、まあそんなことでですね、これを買った、買った、
今部屋の中で傘を差しております、
部屋の中で結構ね、はい、あんまり上上げますと当たりますけども、
うん、
その傘を差して、この傘がすごいらしいですね最近、もう全然性能が変わって言ってましたね、
日傘のね、
うん、これ中がね真っ黒でね、
あ、内側
がないんですよ、これ
内側が黒いですね、
なんかめちゃっとしたこうなんか UV カットの入った、なんか合成なんかこうナイロンみたいな、
あれみたいですよね、
はい、
あのソーラー発電のあの 発電盤あるじゃないですか。あれの表面そんな色してません。
そうか。
真っ暗で、そこにね、線が入ってね。
あ、そうか。あ、あんまり最近見てないんで分からないです。
そんな色、もしくはカラスの羽の色みたいな。
うん、でね、中を触ってましたら、ぬめっとした感じなんですよ。ぬめはないんですよね。
なるほどね。
なんかこう合成繊維みたいなも入っとって。
化学繊維
ですね。で、真っ黒なんですよね。
はいはい。
で、これが昔はね、真っ黒やなかったらしいけどね。
うん、
今はこの、今の日傘たちも上からの UV はもちろんカットすると。
うん、
で、今度下から上がってくる UV もね、
はい、
カットせなあかんという。いうことで、まあ、この黒い色でもうこ
れ、ね、吸収する
という
わけです
ね。顔のところが、まあ、熱の取れた上 の, あの熱と下の熱が取れた段階で、まあ、この顔が気持ちいいというね。
なんかよく言うじゃないですか、あの、はい、例えば最高気温35度やと、
はい、
けど地上から 1.5 メートルは50度になってるとかね、うん、まさにそれですよ ね,
そ, うですね。
その熱を、まあ、吸収して
吸収するために中が黒くなって、
面白い。
上の布が UV カットがちゃんとできてて、
そう、おしゃれなデザインですよね、
うん、そうなんです。これね、ムーンバットという会社で、京都の有名な会社なんですけど、
ムーンバット、ね、
京都の室町にある、ね、有名な傘屋さんですよね。
月コウモリですか。
月コウモリとかね、うん、翻訳したらどうなのか知りませんけどね。それでまあそれを買って、
はい、
まあ、あの人も買い物が大変でね、大変で、はい、まあ、はい、あの本当、料理コーナー大変やな、あれ、いろんなもんこうできてね。
いや、ほんまにね、ちょっと夏はね、ほんま休みたいんですけどね。うん、本当に、
まあ、あの扇風機もいたんだしね。
そうなんですよ、
まあ、まあ休むことはないと思いますが、
前兆ですよこれは、
うんうん、
あの機械が潰れるってことは人間も機械ですから。
そうかもしれんね、
はい、はいはい、
まあ、そんなことでね、はい、今日はまあよちゃんニュースも入ったんですけど、まあそんな格好で
苦労しながら、
はい、はいはい、あの、まあ、料理コーナーを頑張ってくれてるよっちゃんでありまして、
いいですね、
夏にこうね、はい、一つ勝負をかけてるんですけれども、
うん、
それでおもろいのは最近男の人がね、
はい、
日傘多いな。
あ、そうですか。
男が日傘を差しとるの僕びっくりしてね。
あ、そんなびっくりですか。
びっくりですよね。僕らの時はもう全然もう日傘なんか差したことなかったしね。
あ、
まあ、今も差しませんし、まあ、せいぜい帽子で我慢してるんですけど。
いや、だから文雄君の時代とはね、もう変わりましたね、うん、
変わりましたね。
その風習が変わったっていうよりも、
はい、
何よりこの気温が変わりました。
そうです。
夏の酷暑が変わったんで、もうもちろんそれは やるべきやし、
やるべきですね、
はい、別にやったらあかんなんて法律ないですからね。
まあ、もちろん
バンバン皆さん日傘使いましょう、うん、あと帽子かぶったりとか。
男もね、そういうふうにやっていきたい。
いや、男女関係ないですかね。暑いはね、
うん、
男
も
女も一緒ですから
ね。そんなんでよっちゃんの日傘話が
いいですね。
ありました
この日傘ね、
はい
はい、で他にね、ちょっと、まあ、またこれ暑さの話になるんですけど、
おいおい、
僕今日久しぶりに車を運転したんですよね。
ああ、そうですか。しばらく乗ってなかった。
先週キャンプ場から帰ってきてから、実は今日まで1回も、だから1週間ぐらい車運転、1週間以上か車運転してなくて、やっぱり車もね、たまに運転せんとバッテリー上がったりするんで、
そうで
しょう。ちょっと今日、まあ、あの自宅からあの本局まで、まあ、短い距離なんですけど、うん、車でやってきました。
なるほど。
で、まあ、それはそれでいいんですけど、あの最近ね、僕あの車のフロントガラスにあのサンシェードっていう、サンシールドっていうんですかね、
うん、
よくあの外側がアルミで、
うん、
なんか内側がメッシュになってるカバーみたいなのあるじゃないですか。
いやいやいや、見たことあります、
は
い、
あれをね、僕最近車のフロントガラスに貼ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、今日ね、今日も言うても朝でももう32、3度多分超えちゃうと思うんですけど、外はね全然ちゃいましたね。本当、あのサンシールドというかサンシェード、ちょっと言い方わからないですけど、あのアルミのそのついたてというか、あれがあるのとないのとで、車内の温度はね、まあ、実測測ってないですよ、感覚的なもんなんですけど、5、6度違うんちゃうかなと。
それやとするとすごいパ
ワーのあるもんですね。言うぐらいですね、あれは使えますね。
なんと、
はい、なんでまだよかったら皆さん、あの使ってください。
あの駐車場に止めとくときに、
うん、
屏風みたいなものがある。
そうそうそう、あれです
か。
あれです、あれです。
は
あ、あれをね、車内に置いとくんですよ。
うんうんうんうん、
車内に、まあ、僕はフロントガラスだけやけど、人によっては、
うん、
あのリアガラスとか、
あ、全部やってる人ありますよ。
サイドの、ね、ガラスにもやる人いるんですけど、僕はフロントだけで、
まあ、お前の車見てたら真っ黒やからね。
そうそうそう、
やっぱりかなりあれ熱を吸収しそうですよね。
ただそれでもね、さっき言ったようにそれをするだけで、めちゃめちゃ車内は涼しいから、だからどれだけ太陽のエネルギーっていうのがすごいもんなんかっていうのがよく分かりましたんで、
まあまあまあ、全て命から始まりまして、
そうです、ね、
この世のもの全て太陽から始まってます、まあ、
生死両方とも太陽の光やなという感じがしました、ね、まあその死の方に入れないためにね、
まあまあできるだけ、
ね、特に車内はものすごく高温になりますから、まあ、できるだけそのエアコンも使わず、エネルギーを無駄にはしないで、あとやっぱ車の中入った時に暑いとね、急に汗出て大変になるんで、まあ、よかったら皆さんそのサンシールドっていうの
を一
回使ってみてもいいんじゃないかなと思いました。
もう使ってる人も容器あるやろけど、
全然、まあ、プロドライバーの方 方とか多分普通に使ってると思うんですけど、ね、僕みたいにその、ね、プロでもない人は多分あんまり知らないと思うんで、
あんまりそういうような、まあ、はい、ほんまにあのこの頃皆さん持ってますあの乾電池式のこう扇風機って言うんですか、
あれ多いな、
もうちっちゃい子がね、
あれもうほんまおっさんから子供
そうにね、ちっちゃい子がこんな大きなマスクさせられて、そのマスクの至近距離の2センチぐらいのところからね、 あれ当ててるんですよ ね、まあ、だからあのマスクっていうのももちろん大事なもんなんやけども、うん、やっぱり時と場合によって取り外しも、ね、取り方も教えとかんとね、子供は ね、あの気付けなあかんけど、
親の言うこととか聞きますから
、まあ、そら親と先生の言うことは
も
う
だけど、ほんま子供もね、自分の命もあるんやったら、そんな親の言うこととかその教師の言うことなんか聞いとったらダメなんですよ、まあまあ、だからそこがね、僕はやっぱこうサバイバルやなと、
あ、なるほど、
今日もあのこの後海水から食塩取り出しますけど、やっぱり皆さんサバイバルですよ、時代はね。
まあまあ、ちょっと極端な考えかもわかりませんが、
いやいやいや、これ合ってます。
はい、もちろん合ってます。まあ、本人がそう言ってますわね。
は
い、
あとね、
おい、
まあ、やっぱこの暑さ、コロナありましてですね、なかなかあの、イベントができないっていう、
もうこれは
世の中ですよね、今ね。
イベントと旅関係の方
は ね、
皆さん失業ですよね。
はいはい、で、そんな中ですね、はいはい、あの、まあ、我がこの東町。
あ、まあ、新鮮で東町。
新鮮で東町ですね。はい、豊中、大阪のね。
千日王です。
で、毎年夏祭りがございまして。
はい、これみんな楽しみにしてますもんね。
はい、結構ね、景品がいいとか。
もう景品は非常にいい、
ね、楽しい、あの、盆踊りがあったりとかね。
デパートからね、いろんなところから寄付が集まりますので
、美味しい料理を食べれたりとかね。
やらそうです。
僕もあの、小学校の頃からね、はい、ずっと参加してたんですけど、
まあ、僕やからな、この辺はな。
そうですね、うんうん、そのですね、夏祭りがなんと今年は中止ではなく、
はいはい、
オンラインでございます。
そうですね、大概中止なんですよ、
はい、そうです。
あの敬老の日も中止とか、もう中止の
でしかもかなり早い段階、夏祭りやのにもう3月ぐらいで中止してるとこもあったぐらいなんですけど、なんと
我が東町は、
はい、あのやるらしいです、
我が会長の努力で、
はいはい、YouTube で、
はい、
夏祭りをするということなん で、
ね、
これがね、どういう結果になるんか、
ね、
まあ、別に結果云々よりも、まあ、やることが俺すごいなと思いましたんで、
うん、おもろかった。それでね、この前、はい、FM 線でその話してたらね、
はい、
僕の相棒の桜山さんちゅう、あのクジャクのような感じの可愛い女性なんですけども、
はい、
いつも僕助けてくれてる人なんですけど、その人がですね、
うん、
これ世界中で見られるんやなと、こんなエリアの祭りが YouTube やからね、
あのあのアクセスさえできればね、
アクセスができれば
世界中から見れますよ、
ね、これもおもろい発想でね、
うん、
こんなところがまあ世界中発信するものがすぐできるというような、この、
まあ、僕らのラジオもね、
これもそうです、
本来そういうコンセプトでやってるんですけど、
こんなところラジオ作るとかじゃないわな。
そうですね、
貧民窟みたいなところでやってるんですけど、
貧民窟って久しぶりに聞いた、
ええことがやろ、
はい、
うん、まあ、
夏祭りはオンラインで、
そうです。でまたね、おもろかったのは、
はい、
昨日図書館へ僕行ったんですよ。
あ、いつもお世話になってます。
図書館がね、もうほんまに椅子が少のうてね、
あ、
まあ、別に図書館に文句言ってるわけないんですよ、
まあ、意図的にやってますよね。
もちろんもう意図的にやって、はい、もう立つ位置まで、でも図書館の床に足跡がいっぱいついてるんですよ。書いて、
あ、それ足跡が掃除してるないわけじゃなくて、
そこをこう伝わって行ってください、はい、ここから離れんといてくださいということで、何か変な感じなんですけど、
コンビニとかでもありますよね。
それは、ね、非常にあの、まあ、座るところが少ないから、うん、雑誌コーナーでもほとんど、まあ、立ち読みする人が昔から、うん、まあ、あったんですけど、できないぐらいになってるんですよね、うん、そこでね、入り口のところになんかビラがありましてね、
はい、紙が置いてある、
はい、この紙なんですが、
ビラっていうこと
は、ビラっていうことは、
まあ、いいよいいよ、
あんま言わんか、
まあ、プリント紙分かんないけど、
ね、図書館の未来を考えると、
あ、それ大事
ですね。まあ、あの、豊中図書館非常に、なんか頑張ってる、
そうそう、
一つね、ありがたい。我々本当の図書館お世話になってるんだけども、
ね、
オンラインミーティングっていうのがあるんですよね。参加者募集とか言ってまして、
はい、
図書館について、まあね、これ中央図書館が、できるらしいんですけど、それの、まあ、内容のこととかですね、うん、いろいろ図書館について考えてることをですね、皆さんオンラインでね、まあこれ市民に限りますから、これは世界中から応募できないんですけども、
うん、
やってみませんかっていうビラが、ビラチュンがこの、チラシがありましたね、
はい、
おもろいね。こんなマークもちょっと入っとってね、
あ、 QR コード
後ろにね、
ちょっと見せてもらっていいですか、
はい、どうぞどうぞ、
はい、なるほどなるほど、はいはい、あーはーはーはー、ズーム
を使うんですよね。
ズームを使って、うん、オンラインミーティングをするということ
ですね、うんうん、やろうということでね。
一応なんか応募多数の場合は抽選、
そうですね、
定員
20人、
これは応募多数なるやろ。
いや、せやけどね、もう締め切り終わってるの、それ置いといたから、置いてあったからね、
あ、
多数になってんのちゃうかいな思って、
もしれないですね。
僕もそれ全部が出られたら応募すんやけども、
はいはいはい、
まあ、全部出る人を優先とか言ってましたから、うん、まあ、今回はしませんけどもね、うん、
まあ、ズームで家にいながら
市民とその、はい、まあ、
図書館のね、
まあ、会話というか、それもズームとかオンラインでやるようになってるな。
面白いです。もうあれちゃうかも、 それこそ図書館自身もオンラインになったりしてな。
まあそれが一番いいんです
けど、ね、
ま
あ、これはあくまでもミーティングだけですけど、
そういうことです。
図書館自身はもういかんでもよくなるんちゃうかなという感じもしますけど、
まあ、集まるということがこれからどうなるのか。
そうです ね、
ね、まあ、だから会社行くということが、まあ、ある人はですね、都会の中にタワーマンションが隣接してると、でむしろ住むのがね、都市になって、会社は郊外に出るんちゃうかという、今と全く逆にこれあのコロナが終わったらね、なるんちゃうかというようなことを言うてる人もありますね。
ね、
だから人間ってやっぱり集団の生活やし、あのこれバラバラに住むことできないから、密集したところで、まあ、密集の楽しみみたいなものを味わう意味で都市中ができてですね、実際働くのは緑の中にある工場とか事務所で働くとか、もう超田舎行って働くとかね、そういうようなやり方も出るんちゃうかというようなことを言うてる人がありますね。
もうほんまにあの180度変わります ね、
ですね、
アフターコロナっていうのは。
はいはい、まあ学校のねオンラインも非常に成果を上げてるようですし、やっぱあれをやってないところはちょっと教育的に問題あるかと言われる人もあるぐらいですよね。まあそんなことがあってですね、
はい、
これからまああのコロナ、まあ、今第2波の最中らしいですけど、これが終わって、まあ、3,4 が来るとは思うんですけども、このままずっと行くわけにもいかんので ね、
そうですね、
我々のそのいわゆるコミュニティが、はい、この通信も含めて、
はい、
やっぱりオンラインに頼らざるを得んのちゃうかいなというような、そんな匂いもします ね、
なるほどね、はいはい、まあ、そんなところで僕ら世界中に向けてラジオ発信しております
。まあ、皆さんご意見をまたね、
そうですね、
お聞かせ願いたいと思っております。